詩編の77編、この詩は、他の詩と共通点もありますが、はっきり2つに分かれてですね、前半と後半とで、内容が大きく変わっています。それはちょっと分かりにくいですけど、12節から大きく変わっているんですね。まず前半っていうこと、前半の意味ですね。これはもう最初からありますが、神に向かって叫ぶっていうところから始まって、それがずっと、まあ、あの前半の基調になっているんですね。この神様を愛しているかどうかっていうのはどういうことでわかるかっていうと、人間同士の愛とは相当違って、この自分の思い、苦しい時にもですね、必死でこの子のように、叫び続ける。これは神様にもこの愛の反対は憎しみでもあると言われます。憎しみでもある、わかります。もう一つは無関心ということなんですね。愛の反対は、それに対してこの非常に強い関心、もう全身全霊を挙げて神様に向かうということで、まさにこの愛のある意味では愛の一番深い鋭い姿がこの詩編の中にあるわけです。でそこにはこのいわゆる人間同士の愛の甘いというどっか感じが非常に違っておるということです。もう死ぬか生きるかっていう、そういう中でですね、神様だけにものすごく全身の、まあ、関心、全身存在を挙げて神様に注ぎ出すという意味でですね、これも神様への愛っても非常に強く出ているわけですね。まず神を愛しなさいっていうイエス様の言葉がありますが、神様を人間的な感情で好きになるとかいう、そういうふうなこの浅いような意味で言ってるんではないんですね。詩編というのは本当に人間が神様を愛するってどういう状態にまでなりうるのかっていうことを最も鋭い形で深い形で示しているのが、まあ、この詩編なわけです。示したように無関心と対極にあるわけです。まあ、そういうことでですね、神様に向かって叫ぶということですね。これが一番の元にこれなっているんですね。で、この日本語に訳すと、神に向かって私は声を上げるっていうようなことになりますが、原文ではですね、コーリーエルエロヒム、コーリー、コールというのは声なんですね。イーがちょっと私の声、コーリーエルは英語で言えばツーエロヒム、ですから、これは私の声ってまず出てくる、我が声、我が叫び、そしてそれがエル、ツーゴッド、我が声を神に向かってというような構造になっておってですね、コリエルエロヒム、そういう簡潔な表現なんですね。神に向かって私は声を上げて、日本語では声長くなるんですね。ヒブライ語ではたった3つ3語なんです。でエルはまあ前置詞ですから、コリエルエロヒム、まあ、大体ヘブライ語の詩って非常に簡潔なんですね。しまった感じがしますが、まあ、そういうふうになってるんですね。で、まあ、後のもそういうようによく見ているわけです。で、この詩編の冒頭からそういうふうになっておると。まあ、英語であれば、I cry to God.ということになりますね。 I cry to God、私は神に向かって叫びます。で、この叫ぶ、同じような意味合いで言っているわけです。で、2つこの声を上げる叫ぶとちょっと違う言葉ですけど、同じような言葉を重ね合わせていっているんですね。まあ、理語では両方まあ cry 使っているのもありますね。 I cry to God in distress、 I cry to God、ということです。そうしたらこの詩を作った神様は私に耳を傾けてくださるということを信じておるから、このようにするん 叫び続けるわけですけど、その後の見たら分かりますけれども、耳を傾けると信じて叫ぶんだけど、安らぎはなかなか得られないと。神からの具体的な応答というか、耳を傾けて助けようと信じてはいてもですね、どうしてもその神からの答えというか励ましが分からない、受け取れないと。で、それでまあこの3節4節ずっとそういうことなんです。我が魂はですね、主を求めるけれども慰めを受け入れない、慰めが与えられない。4節も神を思い続けて運命苦しむんだと言ってですね、神様からのはっきりとした直接の励ましの声があれば、ヨブのようにその声があって初めてヨブも落ち着くことができたわけです。で、神は助けてくださると、私たちもそうですね、信じて叫ぶけどなかなか平安が得られないということもある。これはそういうことなんですね。これ叫んでも叫んでもこの平安が与えられないで、ですね、闇の中に突き落とされている。で、わずかにですね、この信じて叫び続けていくんだと。で、ね、この神様を思い続けてってありますが、これがですね、このザーカルというリメンバーにあたるヘブライ語の動詞なんですね。あのザカリアって言うことがありますよね。人の名前ザカリア、ヤーウェは覚えてくださるザカリア。で、普通はこのザカルはリメンバーと同じで思い出すとか覚えておくっていう意味で使うんですね。ごく普通の動詞です。リメンバーもそうですね、覚えておくというのと思い出す。だからリメンバーミー、ジーザスリメンバーミーってあの前にも歌った歌がありますね。それはイエス様、私を思い出してくださいとともに私をずっと覚えておいてくださいと。Jesus, remember me っていうのですね。When you come into your kingdom っていうところなんですけども、Jesus, remember me。私を覚えていてください。思い出してください。で、その動詞、それと同じほぼ意味の動詞。だから、神様ずっと思い続けてっていうのはですね、神様ずっと思い出し続けてと、覚えて、神様をずっと覚えて埋めておりますと。まあ、ここで普通の思い続けて、これ3回も使われているわけなんですね。この4節と7節。12節、4と7と12にですね、このザーカルという言葉ですねが何度も使われています。その後もそうですね、あなたは私のまぶたを掴んで閉じさせない、これはこの意味はちょっと分からないと思いますが、あなたは私のまぶたを掴んでいるなんて、こんな言い方は何にするのか分かりませんよね。これだけではこれどういうことかといったら、眠らせない、閉じさせない、目を閉じて眠るっていうことは安住安心ということですね。もうそうさせてくれない、まあ、そういう意味で言ってるわけです。まぶたを掴んだままで閉じさせてくれない、どうしても安心安住心の平安を与えてくれないではないですか、まあ、そういう、もうこのどうしてもこの平安が得られないこの苦しみを言ってるわけなんですね。まあ、こういう独特の言い方をせざるを得ないようにほどですね、この詩を作った人の教師っていうものはもう本当に平安がなくてですね、もう目を閉じたままずっとこの眠られない、心が眠る、心が休んでないってことですね、眠れないって、まあ、そういう意味でこういうふうに独特の表現をまとっているわけなんですね。で、このところ心を騒ぎますが私は語りませんと、これはちょっと分かりにくい表現ですけども、私はあまりにも苦しんで疲れてですね、話すこともできないのです。心は騒いだゆえに、ちょっとこの訳は分かりに、英語訳のちょっと分かりやすいですね。 I'm so troubled that I cannot speak ということなんですね。これは対応の英語訳、新しい訳もそうなっています。 I'm too distressed even to prayあんまり苦しくて祈ることすらできないんですと、まあ、そういう訳もあります。 I am too distressed even to pray ですね。簡単不足でそう訳している英語訳もありますね。非常に苦しんでいるので語ることや祈ることもできないんですと。心は騒いでも祈ることができない、神様に向かって言うこともできないというほどだっていう、まあ、動揺した心を言っているんですね。 そしてですね、この六節、そこでですね、この人がすることはですね、過去のことを思い起こすということだったんですね。で、過去のまだこういう激しい苦しみで追い詰められた苦しみでない時代のことを思い起こすのです。で、その7節の夜、私の歌を思い続けたっていうのは、その思い、ここの場合だったら思い出したということです。過去にはそういう激しい今のような大変な苦しみでない時にはですね、神様を賛美することができたと、そういうことを心に思い出したということなんです。だけど現実に今は私の霊、心は悩んでですね、非常に苦しみを向いているということなんです。で、神様に、神様は私はもう永遠に突き放してくれたんだ、突き放してしまったんだろう、もうここで永遠にっていうことがずっと書いてありますね。随分強い表現で8節9節にあります。もう永遠に私は突き放されて、もう二度と迎えてくださらないのだ、死の慈しみも永遠に失われたんだろう、約束も永遠に絶たれてしまったんだろうかと、まあ、そういうふうに、この必死で神様を信じてですね、神様を聞いてくださると信じましたけれど、過去は確かにですね、絶えず神様を賛美できたのに、今はまるっきりできないと、もうこのまま捨てられたままなんだろうかと言って、非常に私たちも、まあ、苦しみが続いたりですね、病気、特に病気の苦しみに苛まれたら、もう本当に神様なんて私をもう迎えてくれてないんだな、掘り出されたんじゃないだろうかというふうに思うということは十分あり得ることなんですね。そういう私たち自身も経験する、あるいはこれに近いことを経験した、そういうことをこの極限的な形でこの詩を作った人も経験して、その中から生み出された詩だったわけですね。以前にはあれほど喜んで賛美を歌えたのに、今はそのもうとてもじゃないけど賛美できないという、そういうことなんですね。助ける救うという約束はもう永遠に終わったんだろうかと、この気持ちはヨブもこういう気持ちにまさになったわけですね。もう自分は捨てられたんだと、だから生まれてこういう方が良かったという激しい叫びをヨブという人も出したわけですけれども、神様は憐れみをも忘れて私に対してもう同情も取らされたんだろうかと、まあ、そういうことでこの一貫してですね、ずっとですね、信じて聞いてくださると信じて叫び続けても、どうしても心に平安が与えられない、でも捨てられたんだろうと。だからこの11のこの最後に、以前は私をしっかりと支えて愛してくれたはずの神の御手が変わってですね、もう私は本当にこのように弱くされてしまったというか、傷つけられてしまったという、そういうことをここで言っているわけなんですね。で、ここのところ、私はよくされてしまう、ちょっと訳が弱いですけど、このアメリカの新しい訳、一番標準的な訳の一つですけど、これはですね、It is my grief that the right hand of the Most High has changed。 どういうことかと言いますと、この高い方と右の手が変わってしまったということが私の深い悲しみなのです。弱くされてしまったっていうのは、この悲しい、深い悲しみ、悲しみなのだというようにも訳して、まあ、そういうふうにも取れるわけなんですね。まあ、アメリカの代表的な訳ですね、これは。ニューリバイズとスタンダードバージョンという、それではそういうふうになっているんですね。で、それともう一つは、この私をですね、神の糸高い神の右の手が変わってしまった、それが私を傷つけるのです。This is what wounds me。 これは ATD とか、やはりアメリカの英語圏のカトリック精神、代表的な精神ですね。あなたの右の手が変わってしまったこと、それは私を傷つけるのです、まあ、そういう深い悲しみに落ちてしまったと、あるいは心が傷つけられてしまった、まあ、そういう状態になったというところ、神様を信じてもずっとですね、変化起こらないっていう場合には、何かも神様にこう返って心を傷つけられたと、もう神様なんて私は捨ててしまってるんだっていうふうになってしまう、まあ、そういう感情を言ってるんですね。弱くされたっていうことですけれども、 で、そこまでがこの前半になっているわけです。ね。こういう状態に近い、何らかの頃に近いようなことを私たちも、これからいろいろだんだんと年齢も経ていったり、いろんなことが起こるとですね、これは大なり小なりですね、神様信じ取ったのにどうしてこんなの日にはないんだろうかって言ってですね、もう突き放されてしまったんだろうか、そういうことは何らかの形で私たちを襲ってくることを、それは当然あり得ることなので、そういう時にですね、一層この詩が私たちに非常に近く感じられてくるはずなんですね。聖書の詩はあまり内容が深くて高いものだから、元気でピンピンしている時に読んでも何も響いてこないということなんですけども、私たちが傷ついたり苦しんだりするほどこの詩の世界が近づいてくるんですね。詩の方が、でこの人はここからどうしたかというと、12節でですね、さっきまでこの座から思い続けてきたんだけど、今度はですね、過去の自分、個人的な自分は楽しかったということをしてもどうしても平安が得られないということもあって、過去の全体としての御業を思い起こしたわけです。主の御業を思い起こした。ここで思い続けるとありました。これはこの訳で、本来の意味は思い出すということなんですね。ザーカル、以前に神様のなさったその大いなる技を思い起こしたんだと。で、あなたの働きを一つ一つ思い出して、そういうふうにですね、自分の過去をどんなに、過去はあんなに楽しかったのにと言って今捨てられてしまったと思うので、神のため全体の導きをここで思い起こしたということなんですね。ここからも大きく、そういう意味で大きく変わっているわけです。11節までは自分と神様、自分の苦しみ、私っていうのをずっと来たわけです。ですね。で、今度はそのあなたの民に対する、諸国の民に対する御業。ですね。民全体15、16もそうです。大いなる不思議な技を神様が行われた。あなたの腕を持って自分の民、これヤコブとヨシホの子らって言っても同じ言い換えだらけですね。イスラエルの民を贖われた時、危機から滅びから救い出されたということです。で、17節以降もその続きでありますけれども、ここにはっきりとですね、この一番の神の、あの技の大いなる点というのは、あの後ろからエジプトの敵が迫ってきて、前には海がある、もう絶体絶命という、そういう中でその水を開いた、海に道を開かれたという、そういう神様の民族としての全体としての体験をここで見たんですね。で、大水はあなたを見た、神は大水をあなたを見て身もだしておののいたと言います。これはあんま素敵な表現ですけど、大体この水とかですね、この海、これは非常にこの制御できない巨大な力を持っているわけですね。海の力で、その海の力、しばしばだから聖書、旧約聖書でも海は悪の力が宿っているという、そういう意味合いで使われて、だからイエスが海の上を歩くっていうことは悪の力を制御するっていう、まあ、そういう意味合いで言われるんですね。だから、イエスを見ていたらペテロも海の上を歩けたと。でも よそ見をした途端に沈み出したと言いますね。ついに海とか水、大水っていうのはそういう意味合いがあってですね、ここでもそれがあるわけです。その非常にこの力を持った大水の力もですね、神を見て身も出した。神様を見たらですね、どんな大きなものでもですね、退かざるを得ないんだと。で、この次、18節以降は、これは稲妻、激しい雷鳴の時の凄まじい状況、雨雲が水を注いで、雲から雷鳴が凄まじい声を聞こえたと。あなたのやってるこれ稲妻ですね、これも。あなたの矢は飛び返って、あなたの雷鳴は戦車、車の轟き、戦車ですね、この車の轟きのようだったと。こういうふうに、具体的な水、海に水ができたということと、大空、天全体にですね、凄まじい音と光と雲、雨、雷の凄まじい、すごい現象というのは非常にこの激しいですよね。 今年の夏に台風が来なかったから、ね、全国の各地でものすごい雷鳴があったんですよね。何百人も来たりと、八王子あたりでもかつてないようなですね、水が山が降れたり、私も福島県でそれがあって、ものすごい雨が、こそうです。前が全く前の週も見えないという。最上高でないといけないというですね、もう本当に高速道路だったんですけど、もうほとんど進めないぐらいです。ものすごい、あれがあったんです。福島に着いても、それが着いたら、やむかと思ったそうじゃなくてですね、後から追いかけてきた感じで、すごい感じになったんですね。まあ、ああいうこの、天地全体を揺るがすようにも思えるような、それがこの、古代人にとってもですね、神様の大いなる力が表されているということだったんですね。だからこの指示を見ても、旧約聖書の指示を、この雷鳴の最も凄まじいような時を見て、神様の大いなる力をはっきりとまざまざと感じていたんですね。だから怖いとか言ってですね、横になる人はキャーとか言って、そんなんだけだけど、それではいけないんですよね。やっぱり神様の本当に大きな力だと。光とですね、それがものすごい雨と風とか雲とか、まあ全体を通してですね、こういうふうに神様の力を示しておると。で、それで最後にこの海っていうのが出てくるわけですね。大水の代わりに、今ちょっと言葉が違うからこれ海ってやってます。海の中に作られた、大水の中に作られたということでですね、神様どんなこの海困難の中、この海というのは知らせがちょっと少し入ると真っ暗闇なので、そして全てを飲み込んでいく巨大な骨で、それでこの悪魔の力が宿るというふうにしばしば思われたんですね。洪水とか津波台風の時のものすごい力を発揮するから。でも神様の道はそういう中、海の中通られる道はどんなところでも作られるんだと、まあ、そういうこれがあるわけです。でこの人詩人のその精神状態そのものが海の中でですね、揉まれてもう沈みそうだと、このような荒波でですね、でもそういうところにも神様は海の中に、大変な中に道を作ってくださる神様だと、そういうことをどうと思い続けた、思い出した。あなたが踏み浮かれる道、それは本当に神秘なものでですね、誰も人間が後をつけられないほどですね、意外なところ、どんなところでも道をつけられた。人間は歩いていけるとか決まったようなところですけど、神様が歩いているとかはもう本当に想像しないような、この海の真っ只中でも道を作っていくんだと思うんですね。で、この最後はそういう意味、全体として民を導かれたっていうことを、こういう思いを起こすっていうことへ、向かっていったというわけです。ここからこの詩がどうなったかというところは書いてはないんですけど、そういうことによって立ち直る大きなきっかけになったと、立ち直ることができたということを言おうとしているわけなんですね。私たちもこの自分のことだけ思ったらどうしてもこう、そういうふうにですね、道が開けない。全体としてこの世界全体、クリスチャンもこの世界の歴史も神様が動かしてこられたと、昔からずっと数々の人たちをですね、動かしてこられて導いてこられたということを客観的に、もう歴史、過去のことは客観的ですね、自分のことはこう感情的になりますけども、そういうことで、神への信頼を取り戻すというわけです。で、過去からずっと神様は実際に悪の霊の力に勝利されてきたんだと、まあ、そういうことを思い起こして、この人自身の霊の力に、まあ、なったというわけです。そういうことで神様の生きた過去の長い導き、民族全体的に導きと思うとですね、再びこの人の魂を燃やされていくということなんですね。そういうふうに自分と神様とのことだけではどうしてもできない、世もそうだったわけですね。どうしてもできなかった、それを神様ご自身が場合は誰かで自然を見なさいと、自然の広大な世界に全て神が全部手をかけている、それぐらい大きいなんだということで、自分の苦しみばっかり思ってたんだけど、そういう視野をですね、自分というものを引き離した時に目が開かれていったと、神様はそれを導かれたんですね。この神の場合は歴史の中に働く神、そして今自然も一部入っているわけですね。そういう形でこの前半の非常に追い詰められた状況ですね、 もう神様の身の手は変わってしまう、捨てられてしまったと。そこからこの世に再び立ち上がる結構力を与えられていったということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。